皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2007年1月3日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は続く円安ドル安です。皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今年のお正月いかにお過ごしでいらっしゃいましたでしょうか。世界の、金融市場の方では、新年に入りまして引き続き円安ドル安が続いております。昨年になりましてですね、一気にそのドルの底が抜けまして、円も一緒に底が抜けまして、ユーロ、それから元、それから韓国のウォン、その他ユーラシア通貨全般に対しましてですね、円とドルが急激に価値を下げております。今のところ円はですね、ユーロに対して最安値を更新しておりまして、円ドルつれ安という感じですね。でもなんかユーラシアの基軸通貨はドルからユーロに完全にもう今移り始めてる感じだと思います。ドル資産今回の暴落でですね、これを持っていた人たちに相当大きな損失が出てるようでありまして、もうドルはこりごりだと、いよいよ政治的にもですね、ドル離れを起こし始めたという感じじゃないかなと思うんですね。いろんな意味でアメリカのこの覇権というのは、その世界を今までこう支えていた部分があります。安全保障だけではなくてこのドルの力ですね。しかし極めて象徴的なことに911テロの時に、ペンタゴンとそれからワールドトレードセンター、すなわち軍事とそれから金融で世界に伸ばす、あれ金融貿易で世界に伸ばすこの腕の2本にですね、飛行機が体当たりして、片っぽは飛行機じゃなくてどうもミサイルだったようですが、そうやって破壊されたのを象徴するかのようにですね、アメリカの世界に伸ばす軍事とそれから貿易、それから金融のこの腕がですね、もげ始めてるっていうか溶け始めてるんですね。なんか本当にその、事実は小説よりもきなりという言葉そのものの展開だったと思います。でもそうした中で、ユーラシアはですね、自分たちでやっていこうと動き始めてるんですね。もちろんそう簡単にうまくいく話でもありませんで、一旦はそのですね、アメリカやイギリスの作ったシステムがひっくり返ったところで、仕切り直しという形になりますが、今このまだなんか前の時代が残っている時にですね、いろんなことを試したものが全部次の時代に生きてくるわけですから、それはですね、捨てたもんではありませんですね。むしろどんどんこうやってユーラシアの新しい時代がですね、始まっていくというところにですね、地球はまだ生きてるんだなということをやっぱ感じるわけであります。で、日本の方はですね、もうなんか本当になんか相手にされなくなってきておりまして、台湾ではね、新幹線が開業するようで、それは良かったことだと思いますけども、ユーラシア大陸の中ではですね、日本企業の影がどんどん薄くなっています。サハリンの開発からも半分以上締め出されてしまいましたしですね、なんかその、この10年ばかり日本はずいぶんもたもたしてましたが、やっぱこの日本がもたもたしてる間に世界は前に進んでたんですよね。その結果が今回のドル安円安じゃないかなというふうに見ていて思います。で、今やこのユーロの紙幣の流通量がですね、ドルを上回ってるって言うんですね。アメリカはテロ対策だからドルを出さないなんて強がり言いますが、そんなことはないわけでありまして、世界中の人たち 今までですね、自分の貯蓄としてドル資産をみんな持ってたんですよね。ドルの紙幣が一番いい貯蓄になるっていうのは世界の常識だったんですけども、どうもそれが変わり始めてますね。ユーロの移り始めてんじゃないんでしょうか。ですからこんな感じでね、ユーロもなかなか将来は大変だと思うんですけども、ドルが完全になんか今足元すくわれてひっくり返り始めたという状況であります。で、今年はこれがどこまで進むかなんですね。で、アメリカは昔からその、中東問題にも非常に気を使っておりまして、中東からの油のもう輸入なんかに関しても、非常にそれ警戒しておりまして、ベネズエラはじめ各地に分散してたんですが、今なんかアメリカはその油の輸入量のうちまた中東に占める割合が高まってきておりまして、中東依存度は過去15年間で最高みたいですね。ですからこんな様子を見ますとですね、アメリカは中東問題で本当にこれはすってんてんまでやられるなというのがよくわかります。で、日本の方なんですけども、安倍内閣ご覧になればわかる通りですね、もうボロボロですわね。今年の参議院選挙はですね、大変な結果になる。しかし同時に民主党の方もですね、 小沢先生のやってる様子で見ますとですね、なんかが全然頼りなくてですね、まあどっちもどっちという感じも随分するわけですけれども、まあ今年あたりは国民の本当の怒りがね、表に出てくるんじゃないんでしょうかね。なんかいろんな本が最近出てきてますね。CIA と正力氏、読売の正力氏との関係を暴いた本なんかすごいですね。もうなんかその売り切れになっちゃって、なんですわ、なんか、オークションみたいなのでないと買えないみたいですけども、オークションというか古本屋みたいなところでないと買えないみたいですけども、あの正力ファイルってのあるんですね。早稲田の有馬先生がこれ見つけてきた、アメリカのから見つけてきたファイルでありまして、その戦後アメリカがですね、日本統治のために、まあ、読売っていうか日本テレビですよね、ごめんなさい、日本テレビをいかに上手に利用してたかっていうことがまあ書いてあるんですね。その、まあ、本がこう出てておりましてね、まあ、正力ファイルって言うんですけども、まあ、正力氏にはですね、 CIA の、 その、まあ、暗号名までつけられててね、まあ、それが日本の政治家や役人まで含めていかにこの、アメリカに動かされてたかっていう様子がまあ出てくるんですよね。まあ、なかなかすごいことだと思いますね。もちろんその延長線上に岸信介とかですね、佐藤栄作とか、今のその安倍の、まあ、親父、あのじいさんたちが全部こう控えてるわけですよね。おじさんじいさんが控えてるわけで、まあですからその辺の部分まではまだ文書公開されてないようですけども、まあ言ってみればこの戦後の日本っていうのはね、まあ共産党との対決ってありましたんで、まあ日本はまあ、あの吉田茂の意向もありましたし、まあ、勝ち組のアメリカに乗っかったわけですね。で、まあ、共産党の時代をしのいで、まあ、そしてその、まあ、共産党の脅威が去った、まあ、そうしたところでね、アメリカでも日本でも、まあ、この古い時代の、まあ、体制で飯を食おうという連中が出てきたんですね。言ってみれば共同防衛をしようという、そういう発想で生まれたところからですね、言ってみればなんか本当に、相手のこの権利を利用して相手の飯を食、相手の、まあ、懐に手突っ込んで飯を食おうと、でそれに協力して飯を食おうという連中が現れたんですな。まあ、これがですから平成に入ってからの、まあ、日本の姿ですよ。日本とアメリカの姿で、まあ、言ってみればその日本国憲法の上にあぐらをかいてるというんでしょうかね、日米安保の上にあぐらをかいて飯を食っている連中が、まあ、たくさんいたわけですな。まあ、そういうものが、ね、こう生まれてきた時のこの状況なんかっていうのがね、この正力ファイルの中にこう載ってるわけですよね。まあ、なかなかすごいもんだなと思います。でも、まあ、しかしこういうものが暴かれるというところがね、まあ、面白いところでありまして、ですから本当に、まあ、日本も古い時代がいよいよ終わる。しかし、まあ、その反省をしていないのがこの安倍とその一族でありますから、まあ、それはなかなかね通用しませんですわね、そういうことはね。まあ、でもそんな形で、一つ、まあ、日本とアメリカの間もね、去年は大きな転機になりました。ですから今年は、まあ、さらにその次にあるんだろうと思うんですね。あのオリックスの宮内氏のなんか暴露本がなんかもうすぐ出るんだそうですね。なんかいろいろ書いてあって、宮内氏も相当怒ってるって話聞きましたけども、まあ、だんだんこうやってね、昔の田中金脈問題で、なんかね、田中金脈なんていう本、話が、ね、論文が文言春秋に出ましたけども、当時ありましたね。なんかそんな同じようなことが起き始めてますね。まあ、一つの時代が終わったんじゃないかなと思うんです。でこれから先はやっぱりその日本は日本、アメリカはアメリカでそれぞれ考えなきゃいけませんね。で安全保障上の山場が今年来年でしょうから、まあ、一つは中東問題、一つは中国北朝鮮の問題、これがとにかくなんか形つくまではですね、ちょっと身動きがつかないんで、まあ、その行方次第っていう部分もありますが、まあこの辺が一つなんか形が見えてきたら、日本も新しい方向性に向けて走っていくしかないんでしょうね。で随分まあ日本もですね、この10年ばかり世界に遅れてしまいましたが、逆に言うと世界はこれでバブルが崩壊したらですね、まあ、同じようにまた低迷しますので、まあ今先進んでますけども、まあ、しばらくその悩む時間があるでしょうから、まあ、日本もですね、新しい21世紀型のやり方でね、まあ、控えしていけば、ちょうどタイミングとしてはね、まあ、世界の国々も、まあ、ふと気がつけば日本みたいなやり方があるんじゃないかということで見直してくる時期に入ってくると思うんで、まあ、あんまり悲観することはないんじゃないかなと思うんですね。あのウォーレン・バフェットっていう人いますよね、バークシャー・ハザウェイというあの保険会社を運営している人ですけども、この人は昨年あの慈善事業に3兆円以上のお金を投資してましたね。要するにもう市場には投資するとこないんですよね。で金をですね、市場にくべたり政府にくれてやってもですね、ろくな使い方しないわけですよね。まあですからこれなら自分で使おうということで、まあ、ここにいかにね市場が腐敗してるか、 それから政府が腐敗してるかをよくわかりますよ。価値を生むっていうことをもう市場も政府もできないんだということですよね。まあそれはアメリカ見ててもそうですが、日本でも似たようなところがありましてね。まあそういうところをバフェットはよく見抜いてね、だから3兆円の金を市場以外のところに投じたわけですな。まあこの見識は大したもんだと思います。で、日本もまあそうなんですよね。結局その価値以上に価格が膨れ上がってるっていうのは、それはやっぱ中身がない風船であり、あるいは足のない幽霊みたいなもんでありますから、まあそんなものはどっかにそのうち消えちゃうんですよね。もうすでに日本では去年ね、個人は随分この世界からまあ消えたと思うんですけども、やっぱり大きな金を扱っている機関投資家ですよね。まだ依然として相場にしがみついているような部分がありますから、そこが弾けた時にこれやっぱり財政ものともでひっくり返りますわね。まあ、ですからそれがまあ最後のまあなんか本当にドラ、最後のドラっていうんでしょうかね。まあ、これで終わりよっていう話になるんじゃないでしょうか。これで機関投資家でも何でも政府でもバブル崩壊でひっくり返ったらですね、まあそれはもう救いがたい状況になりますね。夕張市のことだって逆から考えてみればですね、要するに本当の行財政改革っていうのは役人に給料を払えなくなるところから始まるっていうことなんですよ。役人が給料をもらえてる間はね、仕事はいくらでもあるわけですな。給料をもらうために仕事するわけですから、だからその給料がもらえなくなったところから本当の行財政改革って始まるんですね。夕張市はまさにそういう本当の意味での行財政改革の始まりのところに来てるんですね。まあ同じようなことがこれから全国で起きるし、最後国でも起きるんでしょうから、まあそうやっていく中でだんだん時代は中世に戻ってきますね。近世近代のですね、まあ言ってみればお上の言うこと聞いてりゃなんとかなるみたいな時代じゃないのよね。もう自分たちで考えなきゃいけない時なんで、まあそういうことができる、まあ、土壌がある地域組織と土壌のない地域組織ではやっぱり運転の差になってきますね。そこらあたりがですね、まあ次の見どころというか、まあポイントになるような気がするんですけども、まあ、いずれにいたしましても今回のこの円安ドル安っていうのはもう完全にもう今までの戦後体制が終わりになったことをですね、象徴しているもんだと思うんです。何も安倍が壊さなくてもですね、こうやってもっと大きなところからね、今崩れていってるんですよね。で、安倍内閣が想定なんかしている以上にですね、凄まじく大きな部分で今変化が起きてるんです。まあ、そういうことについてやっぱりもっと広い目を持たないといけないと思いますね。で、同時に今年はですね、少し新しい政治も出てこないとまずいですね。何にもないときはやっぱり気持ちなんですよね。チャップリンが言ってる通りですね、お金は少しぐらいあればよくて、あとはですから想像力と勇気が必要なんですね。このやっぱり想像力と勇気のあるような、まあ、政治家が出てくるまではなかなかね、日本もうまくいかないんじゃないでしょうか。まあ今年その参院選もありますけどもね、まあ、そういう政治家が出てくればね、まあ、それは結構なことなんですけども、まあその辺は、どうも人材不定のようでありますから、あまり期待はできないんで、やっぱりどう見ても応仁の乱じゃないかなって感じはするんです。郵政民営化はまさに応仁の乱でしたね。そしてみんないなくなっちゃったって感じですよね。まあ一旦ですからあそこは静かになってですね、まあ静かになっちゃって、まあそれ以外のところで新しい時代が始まるんじゃないでしょうかね。今年あたりそんな動きが本格化するような気がしますね。まあそれとやっぱりこのバブルの崩壊が世界的になってきますから、まあいろんな意味で世界経済大変だと思いますよ。まあ、その辺のところのグリップはね、非常に引き締めてやっていかなきゃいけないと思います。もう1月また日銀が利上げするなんていうの方向性が新聞なんか載ってたりしますしですね、まあだんだんそのもう中国もおかしくなってきてまして、まあ厳しいですよね、経済の先行きは。だからその古い体制に乗っかって景気がいいなんて言ってちゃダメなんで、やっぱりそういう景気がいいとか悪いとかいう話を度外視したところでね、自分の会社を回せるようにしておかないとダメですわね。まあ、働いてる人も同じですね。どういう仕事をしてるのか関係なくですね、やっぱり去年に比べて自分が向上したかどうかはよく確かめた方がいいと思うんですよ。戦争中の向上動員みたいな感じでね、もうやってもやってもね、何にもならないことをですね、もう死ぬまで働かされてやってるというようなところだと、まあ、最後に待ってるのは虚脱感と疲労とですね、過労だけですからね、精神的肉体的な破壊しか最後残らないんですよね。まあ、そういうのとよく考えていただいて、自分の人生なんですから。で、時代が変わるとですね、古い時代に頑張ってた人ってね、逆にバカにされるんです。例えば戦争中なんかも悲劇がたくさんありましてですね、戦争中は戦争孤児など大変なヒーローですよね。お父さん戦争でですね、亡くなって戦死したんですからね、それは立派なことでありまして、誉れ高き家だったんですが、戦争終わった途端にですね、 まあ言ってみればね、見放されちゃったわけですよね。親がいないと大変だったわけですよ。それからその工場動員だなんだってね、思想的にもそういう行動においてもですね、軍部から表彰されていたような子供や大人はですね、戦争負けた途端にですね、お前が国を潰したんだと言われてね、石投げられたわけでしょ。まあそういうのがね、よくあったわけですよ、昔はね。まあですから、これからの時代も同じようなもんなんです。あんまりね、この時代の変わり目はですね、変なことやってですね、古いね、もう本当に地獄を見てるようなリーダーにくっついていっちゃうとですね、ろくなことありませんので、まあ、もう一回ですね、身の回りを見直していただければというふうに思います。というところで、今年もですね、まあいろいろあると思うんですけども、まあだんだん時代良くなってきてますから、やっぱりこの自分自身にですね、明るさと温かさがですね、やっぱ来るように生きていかないとダメですね。待ってても来ないんですよ、こういう時はですね。自分で明るく暖かいところまで歩いていかないとですね、何も始まりませんから。でそれはやっぱり自分の気持ちの中からね、変えていかないと始まらないんでね、まあ、その辺のところをよく気をつけながら今年も、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、続く円安ドル安ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。